黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。アーメン。皆さんご起立ください。賛美9番です。天においても地においても礼拝されるべきお方、賛美されるべき方は聖なる聖なる神、この万物の支配者を高らかに褒めたたえます。
アーメン。
番です。 口読文17番詩編65編。賛美を捧げます。シオンにいます神よ、
あなたに万感の捧げ物を捧げます。
祈りを聞いてくださる神よ、
すべて憎なるものはあなたのもとに来ます。
罪の数々が私を圧倒します。
その意が私たちをあなたはあがらってくださいます。
いかに幸いなことでしょう。
あなたに選ばれ力つけられ、あなたの庭に宿る人は、
あなたは地に望んで水を与え豊かさを加えられます。
神の水路は水をたたえ、
地は穀物を備えます。
あなたがそのように地を備え、
牧場は羊の群れに装われ、谷は麦に覆われています。
物を見なさい、喜びの叫びをあげています。アーメン。
使徒信条をもって今も弟子たちと同様に一人一人の心に平安を宣言してくださり、平安を得た後に主の働きへと任命してくださった私たちの主イエス様に信仰を宣言いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまらん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とごしえの命を信ず。アーメン。
正英174番です。主よ、どうか本来あるべき姿、神に似せられた姿とその役割と本質を回復できるように命の息をいぶいてください。礼拝のために天聖一同を代表して小林伝道師が祈ります。
私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。天のお父様の目には私たち一人一人が高価で尊いと永遠の昔から私たちを見てくださいましたことを感謝いたします。 そして今この礼拝に集い集いし一人一人にあなたはじっと見てくださり、今もなおあなたが愛を注いでおられることを感謝いたします。あなたの愛がこの2000年も前イエス様をここのこの地上に下してくださいましたことを感謝いたします。そしてイエス様ご自身も血のにじるような祈りを持って十字架にご自身をお捧げになり、私たち全人類のこの命をあがなってくださいましたことを感謝いたします。私たちがイエス様助けてください、イエス様あなたの御前に私たちの罪を告白しますと申し出た時、イエス様はあなたの罪は許されたと宣言してくださいますから感謝いたします。あなたにあって罪許され清められた者が今ここにおります。清い者は神を見る。今日もあなたにますます近づいていくお一人お一人でありますように、主はあなたが助け導いてください。イエス様が天に昇られ私たち一人一人に聖霊様をくださいました。天のお父様が下してくださった私たちにこの聖霊様が一人一人神の神殿として宿られております。どうぞ主よ、聖霊様と皆一つになり、今日もあなたのこの麗しい礼拝を捧げていきたいと願います。主よどうぞ助け導いてください。世界がまたあなたの生きとし生けるもの、作られし者が今こぞって賛美を捧げました。声にならないこの宇宙も太陽も月も星々もあなたに賛美を捧げておられます。そして主日あなたが復活されたこの日に私たち聖徒らは集まり礼拝を捧げております。賛美の道、あなたがその道を私たちに示してくださり、今その道を通ってきました。今全世界であなたをこんなにも賛美し潤っている場所場所があることを心から賛美いたします。私たち一つ一つの場所場所を今日も清めてくださり、またインターネットを通してお捧げになっている場所場所にもあなたが祝福を注いでくださいますことを、シャロームと訪れてくださいますことを感謝いたします。
アーメン。
東伊豆この国から礼拝が始まっていきます。そしてやがて時間、あなたのそのタイムアシックスによって時が流れ、そして西へ西へとこのタイム礼拝の時間が流れ過ぎ去っていきます。本当に素晴らしい時間が、特にこの主日にあなたの賛美とそして御言葉がこの地球をまた全宇宙を駆けずり回ります。この振動を通して私たちが聞くイエス・キリストの平和、イエス・キリストの愛、どうかあなたの平和愛がこの世界中に実らせていきますようにと願いつつ、私たちは御言葉を待ち望みます。御言葉を聞く耳をどうぞ清めてください。思い心感情を清めてください。そしてあなたの御言葉を待ちわびます。御言葉を語られる働き人の上に大いなる大いなる聖なる油を注いでください。そしてイエス・キリストこのお方を大胆に語り継げ知らせることができますように、主よあなたが助け導いてください。主が先導しこの礼拝を導いてくださっています。またしんがりとなってこの礼拝を守ってくださいますことを感謝いたします。私たちの心にまかれた御言葉の種がやがて芽を出し花を咲かせ平安の義の実を結ばせます。どうかその時まで私たちはしっかりと御言葉を口ずさみ握りしめて歩くことができますように助けてください。一週間の恵みがこの誠実に詰まっています。この誠実の礼拝に詰まっています。どうか私たちが油断することなく目を覚まして、どうか油に満たされて、聖なる油に満たされて御言葉を聞くことができますように助け導いてください。礼拝を邪魔する者、御言葉を聞くことを邪魔する者、イエス・キリストの皆によって出て行けと命じます。主よ聖なる場所、この場所にお前たち悪しき者が立ち入る隙間はない、今宣言いたします。どうかあなたが聖なる油塗りをこの礼拝の生活の城壁に塗ってください。そして私たちがこの内なる 聖なるこの救いの血潮の中で豊かな礼拝を、聖なる礼拝を、平和な礼拝をお捧げすることができますように助け導いてください。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると宣言してくださった私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
今より私たちの主イエス・キリストを覚え、キリストの裂かれた身から、流された血潮によって新しい至聖所への道、新しい生ける道を設けてくださったこの完全な犠牲、誠の贖いを覚え、聖餐に預かります。賛美歌281番です。
聖餐は私たちの主イエス・キリストが聖定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた聖徒のみが預かることができます。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した聖徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、患難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ、信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖定の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アメン。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡したも、我らの主、愛する父なる神様、あなたの愛に感謝し、全てを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの身体なるこのパンに預かる全ての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それではパンを分散いたします。 イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。まことにまことにあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。アーメン。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますようにお祈りをいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。では杯を分散いたします。イスラエルの全回収に告げて言え、この月の10日におのおのその父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そして イスラエルの民の全集会は集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる。すなわちそれを火で焼いて種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。これは主への杉越の生贄である。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。それではお祈りをいたします。聖なる主よ、主の裂かれた身からだと流された血潮といただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は創世記1章9節から13節、 Genesis chapter 1 from verse 9 to 13。 創世記1章9節から13節です。新改訳の第3版で宣言します。創世記1章9節から13節、はじめに12節と13節を宣言します。地は植物、すなわち種を生じる草を種類に従って、またその中に種がある実を結ぶ木を種類に従って生じさせた。神はそれを見てよしとされた。夕があり朝があった第3日。アーメン。ではお祈りいたします。夕があり朝があって、そのようにして一日一日この日をあなたが区切って そしてより完成と、より平安安息へとあなたが近づけてくださる主であることを感謝します。テフィリンを感謝します。我らここから大いに大いに恵みの宝を掘り起こしました。主よ、本当にますますあなたがそのようにしてくださいますように、今日我らは主よ本当にその宝の本当に掘り起こした一部分を主よみんなで分け合い、またあなたによって喜び賛美を捧げたいと思います。どうか取り継ぐ主の上を唇を清め、預かる人々の耳を清めてください。これからの全てをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい詩を褒めて大賛美いたします。御言葉のテフィリン、先月7月から始まってもう1ヶ月経ちました。創世記の、一章1節から始まって、14節、昨日、終わりましたね。本当にじっくりと御言葉を、何回も何回も同じところをハムハムハムハム、よく噛みしめて宣言すると、その中に、宝がどんどん掘り起こされていくんですね。この、たった1行、夕があり朝があった第3日、このたった1行の中からもう本当に、もう命が生き返るんじゃないか、喜びが湧き起こってくる、そのような宝をも、これを起こしました。本当に、テフィリン、まだ始められてない方はぜひですね、始めてください。本当に多くの恵み宝が掘り起こされていきます。で、今日はその、宝の、ほんの一部分を、皆さんに、分かち合いたいと思います。で、今回の箇所、この創世記の一章9節から13節が今日の箇所ですけども、ここ、第3日、創造の第3日ですね。ちょっと一度皆さんで、創世記の一章9節から13節、テフィリンしたのが新改訳第3版ですので、新改訳第3版でみんなで宣言したいと思います。創世記一章9節から13節、3、はい。神は仰せられた。天の下の水がひとところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを見てよしとされた。神は仰せられた。地が植物、すなわち種を生じる草や、その中に種がある実を結ぶ果樹を種類に従って地の上に芽生えさせよ。そのようになった。地は植物、すなわち種を生じる草を種類に従って、またその中に種がある実を結ぶ木を種類に従って生じさせた。神はそれを見てよしとされた。夕があり朝があった第三日。アーメン。非常に、皆さんエネルギーが満ち満ち溢れてきますね。本当に御言葉を宣言すると本当に命がみなぎってきます。なぜなら御言葉の中に命があるからであり、そして今ここに宣言した御言葉の中に主の良し、それが2つもあり、そしてこの主が良しと言われたそのターゲット、何について良しとされたか、ここに私たちの命の豊かな養いがあるからです。主は何に対して良しとされたか、2つあります。まず1つ目の良し、どこにありますかね。これ1つ目の良しは十節にありますね。要するに神様が、水、地の上に水がみなぎっている、そこに、乾いたところが現れるよ。で、乾いたところを、表して、そして水をひとところに集めた。で、乾いたところを、地と名付け、また水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを見てよしとされました。なぜこれがよしなのか、これ人間に関わってきます。人が住むところ、皆さん大水のあるところは住めないですね。洪水が起きたら人は、死んでしまいます。けれどもこの乾いたところ、ここ人が安息して住むことができる場所です。もう湿地帯には安息してとても住めるものじゃありません。乾いたところに主が表して、そして、あ、ここに将来私が作った可愛い人、我が息子娘たちを住まわせて、そして本当にこの地上でにおいて私の技を行っていくんだ、それを神様が仰ぎ見てよしと宣言されたんです。で、もう一つのよし、それは、12節の最後にありますね。 要するに地が植物、すなわち種を生じる草を種類に従って、またその中に種がある実を結ぶ木を種類に従って生じさせた、ね、これを良しとされました、ね、種類に従っても2回繰り返せます。ですから本当に多くの種類の果物たち、また木の実、また草、ね、草の中に実を結ぶもの、ね、それがもう本当に千々万々の種類に従って、それぞれの味、それぞれの色、それぞれの香り、それぞれにある事情競争、ね、そのそれぞれに与えた食べ物を人が食べて、動物たちが、ね、食べて、そうして本当にああ美味しいな、ああこんなに幸せだな、神様ありがとう、それを神様が仰ぎ見てよしとされたんです。
あのね、魚が好きな人たち、そして肉が好きな人たちね、これを見るとね、あれないと思って少しがっかりするかもしれないね。あのね、血を流すものを人間が口にするようになったのはノアの洪水の後なんですよ、ね、だから血を流すものをノアの洪水の後口にするのに、今まで食べたことがないものだったので、ものすごくね、あの嫌だったと思いますよ。だって昨日まで一緒にいたんだよ。でも腹が減るからね、食べなければならない、その宿命になって、智子さんどこ行ってください。腹が減ってそれを食べなきゃいけなくなっちゃって、昨日までね、よしよしされたもの、仲良くしていたもの、それを食べなければならない、そういう時代に突入したのがノアの洪水の後なんですよ。これは何を言ってるかしたらね、私たち人間ね、隣の人を食ってはないものの、隣の人の仕事を食ってます、ね、能力を食ってます。あの時からね、人の暮らしというのは血を流すものを食わないとならない、ね、だからノアの時代には動物を食べたということだよね。で今私たち食べてますよ、動物を名前を置き換えて家畜って言ってね、牛や豚やね、もう様々なものを食べてるよね。それ以外にも私たちは自分と全く同じ並びにいる人間ね、その人たちのその能力、それをね、私たちは食いつぶしてね、今成り立っているんですよ。子供は親をちょっと食いつぶして、でもね、親喜んでるんだよね。だから子供が親を愛してね、あの人はお父さんバカだよねとか、お母さんバカだよねって、その言葉もない。でも親に対しては親バカだねって言っていることがあります。もともと私たちに必要なものというのはもう種を生じるもので、色合いよく、形よく、まだ味わいよく主が全部作ってくださいました。そしてその作ってくださったもの、それの中にね、私たちに必要なものが全部あって、今は私たち自分の体に悪いのに取り入れてしまうものがあるよね。エデンの園においてはね、本当にこの体が罪がないので、必要なものを必要な時に取り入れたくなる。それで必要なものを必要な時に取り入れてね、そして平和な食物を食べて生きていたということなんです。病気なし、ね、そういう状態、そういう状態の私たちだったんですよ。皆さんいいですか、エデンから、ね、 離れている私たちの今の状態で私たちが何を失っているかということをしっかり覚えないと大変ね。まずエデンから離れた私たちは安息を失っています。エデンから離れた私たちはね、共食いをするようになりました。そしてエデンから離れた私たちは日曜の糧ね、このねものを失っているんですよ。あの時はあるものをね、自分の必要に応じて、ああ食べたいなと思ったものが自分にとって必要なものだったんです、エデンの時は。ということなんだけど、今はどうなってるかって言ったらね、今の私たちというのはこの腹の中にね、善玉菌、中間菌、今日セミナーになっちゃうね悪玉菌というものが私たちの中にねあるんですね。これの割合が、確かね、一番理想的な割合というのが、善玉菌が85になった時が一番割合がいいということなんですけれど、この善玉菌と悪玉菌、これがどうやって成り立っているかって言ったら、私たちの食べ物を通して善玉菌と悪玉菌が成り立っているということなんですね。で、真ん中にこの中間菌というのがあるんですけれど、この中間菌は何かって言ったら、自分にとっていいところにピタッとくっついて、第二次世界大戦のね、イタリアみたいなもんだ。この真ん中に中間菌がいて、見るんですね。こっちがいいかな。どっちにしようかだ。で、有利なところにピタッとくっついて、それで何をするかって言ったらね、80個というね、悪玉菌にとっても最高、ね、善玉菌にとっても最高の状態を作るということなんですけれど、善玉菌が多い人というのは、食べ物が私たちと違うんですよ。で、今まで自分は、いや私は肉好きだよねとか言ってきたよね。で、私はね、もう野菜が大好きですって言ってたよね。で、それ自分の肉好きとか魚好きとか、その好き好きにもねよるものだと思ったでしょ。とんでもない。皆さんの好き嫌いを決めるのは、腹の中にある善玉菌と悪玉菌が決める。皆さんに善玉菌が多いと、善玉菌が大好きなものを欲しがるんです。善玉菌が多いので、その善玉菌も食べなければ生きていけない、食べなければ生きていけないので、こうたくさんある善玉菌がね、私たちの餌をくださいということで、私たちに信号を送るのね。で、善玉菌の餌というのは、繊維質なんですよ。だから繊維質が多いものをちょうだいちょうだいちょうだいちょうだい知っている。だから繊維質が多いものを食べてる人、なんか元気ね、なんか太ってないということになって、でもね、悪玉菌が多いで、悪玉菌も生きていかなければならないので、何をちょうだいって言ってるかって言ったらね、餌くださいって言ってるんですよ。そしてたくさんある悪玉菌、これをね生かすために人にね餌くださいって言っている時に、悪玉菌の大好物、その餌をちょうだいという信号を送る。で、それをね、人はね、自分の大好物と錯覚している。これが私たちが今まで分かっていなかった、この大好物に対する定義なんです。多分これをね、私とね、智子さんがちょっと勉強しているので、で、私もこれを勉強して分かったことが、ああ自分が好きなものというのが自分がね大好物だと思ったのに、そうじゃなくて、腹の中にある善玉菌と悪玉菌がね、私たちに餌ちょうだいということによって、善玉菌が多いのか悪玉菌が多いのかによって餌の種類が違うということで、 大好物というものが違っていくということがよく分かりました。罪によって私たちの食べ物にもね、毒が入ってるんです。体に悪い、ね、本来だったら、そんなもの、ね、が私たちの中に行って大好物、ね、それにパゲて私たちにあれちょうだいこれちょうだいという人を支配するということはありえなかったことなのということなんだけど、人間が罪を犯してから地が食物、ね、種を生じるもの、それを足した時に罪を犯している人間の手が触ったものは全部ね、チリアクタが入っちゃう。皆さん今私が言ってることね、まさかと思う？じゃあ同じ苗を持ってきて、同じ苗を持ってきて、ね、片方に、ね、イエスの血潮であなたを愛しますって言って、片方にもうとんでもない、もうお前なんかあっち行け死ね、なんで早く枯れないんだって言ってごらん。罪深い言葉を、ね、言われた食物は枯れていくんです。そして愛された食物はね、生きるんですよ。そしてご飯があるじゃん、白ご飯、白ご飯に呪いをかけたご飯と愛したご飯、それに青カビみたいのが出てくるじゃない、青カビの種類が違う。呪ったものはもうとんでもないものがそこに、同じご飯だよ、同じ鍋で炊いたものだね、釜で炊いたもの。でもね、呪わないで祝福したものはカビが入ってもいいカビが入る。やってごらん、わかるから。エデン、そこにはね、本当に私たちに必要な安息の地でした。見るのも聞くのもね、食べるのも全部主がね、第1日、第2日、第3日と数えながら必要を全部揃えてくださった完璧なものがそこにあったので、エデンそのものがね、安息の場なんですよ。そこから離れた私たちに安息がなくなりました。どういう安息？神と共に行って保護されるという安息がなくなった。次、神が与えてくださった食物に預かれないというね、ことが私たちのものになってしまいました。そして一生懸命頑張っているんだけどね、本当にあぜ身が出る、物事がうまくいかない、そういうことを私たちはエデンを離れてから全部体験しているんですね。今日皆さんがこの創世記一章、ここね、学んで回復しなければならないのは何かって言ったらね、今失っているその安息を回復するということなんです。皆さん月曜日にさ、朝出勤時間ね、電車、そこを見た時に感じたことない？私、ある子供を、登校拒否している子供をずっと卒業するまで毎日一緒に学校に行ったんですよ。私が行くって行くから、で卒業するまで行ったんです。その子と一緒に電車乗った時に、まあサラリーマンの方とまあ、学校行ってる子供たちだよね、そういう人でいっぱいになってるんだけど、一番人の表情が良くない時がいつかって月曜日ね。笑うことじゃないんだよね、理屈からしてみれば土日休んだんだから一番元気いい顔で出ていかなきゃいけないでしょね、出ていかなきゃいけないんだけど、安息じゃなくね、休みということでね、入ってしまったので、2日間をね、過ごしてしまったので、普段より疲れる。ね。どういうことかって言ったらね、 安息にはね、全ての命を回復する力があるということなんだけど、休みにはその力がないんですよ。だから同じ夜なのに、安息する人、イエスの御名によってその安息、神が命じた安息、これに入る人はね、その安息しているその夜のうちに何が備えられるかって言ったらね、次のあの月曜日に必要なね、全てのことに対してしのぐ知恵が与えられる、知識が与えられる、ね、昼間は戦場なんですよ。勝ち得てあんまりある人が勝つ、ね、で誰が勝つかって言ったらね、安息の日にイエス様に会って、その知識、ね、次の月曜日に勝つ知識が与えられた人がその月曜日に勝つ。でもただ休んだ人、体を休めた人というのは、その月曜日に勝つ知識が与えられてないので、月曜日に行って、ああどうしよう、まだ始まった、ああ金曜日まで大変、そういうことが今繰り返されている。今日安息をしっかり学んでください、ね、学んでその法則に、ね、皆さんが法則というこのレールに乗るさえすれば、皆さんはこのね、安息の、ね、中で得た知識によって、日という日、この明るい世界で戦わなければならない、励まなからなければならないことについての、ね、知識が与えられて勝つものになりますので、しっかり今日その安息と休みの違いをしっかり覚えて、そして安息してこの日、ね、この日に勝つ皆さんでありますように、主イエス・キリストの御名によって祝福します。アメン。
アメン。神様が人を作られた時、ね、まず安息をするように、ということ、これが神様の御心なんですね。確かに人は働くべき存在です。ただその働く上でも、本当に神様の御旨に従って働くこと、これが、神様の御旨ですけども、この創世記の、ね、2章15節を、ちょっと、開きたいと思います。ね、1枚めくって2章15節、ちょっと、一緒に読みましょうか。3、はい。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。アメン。神様は人を真っ先にどの場所に置いたか、エデンの園です。エデン、このエデンの意味は喜びという意味です。命の喜び、楽しみに満ちた園、それがエデンの園。そしてそこに置きと書いてあるんですけども、この置く、これヘブラ語でヌーハと言います。ヌーハ、これ安息させるという意味、また安住させる、住まわせるという意味です。安心して住まわせる、これがヌーハ。神様は人を作った時に真っ先にこの喜びの園に安住させた、安息させた、これが元々の意味です。そして安息の次に出てくる言葉、それは耕させた、この耕す、これアーバドというヘブライ語ですけど、これ、ね、聞き従う、あるいはしもべとして従順しながら働くという意味です。ですから、この耕す、これは主の御声に聞き従いながら働く、これ日中私はですから、仕事をするんですけど、主の御声に聞き従わないで働く、とするならば、それは身旨ではありません。銀行強盗の手伝いをするとか、あるいはなんかパチンコで、なんか この台はよく出る台だとか言って、仕事に行かないで、その台を探して、それで、稼いでとか、まあ、そういったですね、人は本来働くべき、その神様から与えられたその主権によって、それぞれに与えられている得意分野、それを活用して生産的なことをする、これが本来のことですけど、しかしそれをしない、とするならば、それは身胸にかなったやり方ではなく、心配がつきまとい、また体にどこかに不調をきたしたり、そういったことが、起きてしまいます。そして、神様は この耕させの次、そこを守らせたと書いてありますけれども、守らせた、これシャマールというヘブライ語、これ囲いを設けてその囲いの内側で守る、そういう意味なんですね。ですから私たちは子供たち、家族を、世のその外諸々の害毒が、ね、あります、外側において、敵がうろうろしている、コロナがうろうろしている、その外敵から守るために囲いを設けて、そしてその内側で、育てる、これが、神様が命じられたその仕事の2つ目ですね。ですからまず安息なんです、まず神様の御旨にかなった安息について、そして神様の与えてくださる喜びの園の中で神様の御旨にかなった喜び楽しみをして、そしてその後に、この主の御声に聞き従いながら働く、そしてそのエデンの園の中に囲いを設けて守る、家族を、子供を、また自分自身をその中で守る、これが、神様がエデンの園に置いて人をそこに、管理をさせた、仕事をさせた、その、この御旨が、要するに安息、また聞き従う、それから守る、この3つ、これが神様から与えられた人の分です。
安息をさせるために主が何をしたかって言ったらね、夕方に主はね、一緒に歩いてったんですよ。ということは何を意味するかって言ったらね、安息の時に主は語ってくださってたんですね。次の日アダムがやらなければならないことね、主の摂理と法則に沿って管理しなければならないことに対して前もってその情報を与え、前もって次の日やらなければならないことに対して完璧な情報を与えて、そしてそれをに基づいて、動くようにしてくださったので何にも失敗しないんです。皆さんの社会生活もそうならなきゃいけない、安息の時にただ単にね、これが安息じゃないの。だから私が祈りの最後に皆さんイエス様の名前を呼びながら寝てくださいねって言っているのはね、イエス様あなたが語ってください、何を、次の日という昼間にね、必要な捨てを教えてください、その知識を与えてください、語ってくださいということなんですよ。だから主はアダムと一緒に、歩いてたんです。散歩してたみたいになっているんだけど、神様と私たちの関係というのは、体は停止しているとしても、言葉によって散策する関係、イエス様こうでした、ああでした、明日はどうしたらいいんですか、言葉による散策をする、そういうような関係を皆さんが結ぶとどうなるかって言ったらね、安息されたものなんですよ。安息されたものに与えられているその次の日の朝から昼間やらなければならないことへの必要な知識、それを完璧に与えてくださって、その会った人に対して出会ったものに対して起きたことに対してその立ち振る舞いが完璧にできるように、前もってそれが与えられているので何にも心配がない、だから昼間も安息なんですよ、心配がないので。だからエデンは喜びの園だったでしょ。なんで喜びの園かって言ったらね、安息をして主から前もって情報を得て、得た情報のその世界が目の前にあって、それに対して与えられている通り当てはめていたら全部それが結果を出すということで喜びの園なんですよ、食べておいしい喜びの園、やってみたら素晴らしいことが実を結ぶ喜びの園、 その完璧なところ。だからエデンは昼も夜も安息の場所だ。創世記に書いてあるんですよ、その場所が安息だということが。で、今なんで私たちが疲れてるかって言ったらね、まず人間を作ってから神はね、じゃあ安息するよって言ってね、じゃあ今から安息するからねって言って安息させて、その翌日に必要な知識を全部与えて、そしてその翌日を迎えさせてくださったんですよ、聖書的に。なのに今どうなるかって言ったらね、夕があり朝があった第一日じゃなくて、朝があり夕があった第一日ってなってるの、全世界が。だからね、何にも教えられてない状況の中でね、裸一貫でポンとその場所に置かれて、そしてやらなければならないことはね、わんさかあって、それをやる、やっているうちにね、成功することよりは失敗することの方が多いということで、プレッシャーを受けたり、なじられたり、叱られたりね、失望したり、つまずいたり、倒れたり、そういうことももろもろ全部プラスアルファされて、どうなるかって言ったら、仕事そのものよりね、プラスアルファされたものまで背負ってきて、お家帰ってきて疲れる。これが今の私たちなんですよ。疲れるしかない。だから世の中のこの仕組み通り、同じあの夜と、ね、朝だよね。なのに安息というこの概念で、あの迎える、預かるということと、安息じゃなくて夜仕事停止、解放された時間という概念で、そこの時間を過ごすのは天と地の差がある。これを今皆さんに教えているんですよ。いいですか皆さん、安息、これをね、皆さんが戻さないことには皆さんの人生疲れるね。だからその証拠は何って、月曜日の天車を乗ってみなさいね。一番疲れた顔してるからみんな、ね、2日休んだら普通はね、ちょっと一番ピッピッした顔 しなきゃいけない。なのにね、月曜日が一番ね、疲れたって顔してる。これがその証拠なんです。
主は安息の主なんですね。ジェホバシャロームという言葉が、ね、あります。主は、ね、シャロームを与えてくださる主、ね、そして主の御心、彼さんまずエデンの園において、そして安息を与えられた、これが、ね、主の御心ですけども、でもう一つ、ね、この先ほど彼先生が夕があり朝があった、ね、言いましたね。けれども世の中の人は、ね、朝があり夕があった第一日、ね、まあ、そういうふうに、まあ、一日を、ね、定めております。人が、ね、あのさあ朝だ、ね、さあこれから活動するぞ、ね、自分の好きなことを、ね、したい、活動したい、それを、ね、あの一日の初めにしたがるんですね。あの最近のカレンダー、月曜日が始まりのカレンダーがあるんですけども、ね、まあ、本当はもともと主日が、ね、まあ、1週間の始まりとするべきなんですけども、ね、けれども、ね、月曜日、ね、自分の仕事を、ね、始まり活動する日、ね、それが活動が自分の仕事が何か自分の人生の主体になって、ね、でそれで、行くんですけども、本来ですね、神様を主体にして皆さんは、ね、一日を、ね、始めていく、一週間を始めていくべきなんです、ね、ですから日曜日、今日主日、これが本当に週の初めの日、ね、というんですけども、皆さん今本当に週の初めの日を、主を礼拝して神様から御言葉をいただいて、そうして世に出ていて働く、これ正しい順序です。けれども世の人は、あのこれを神様を知らない人たちは、自分の、ね、働き、神様抜きで、ね、いろいろ働くことをして、でそれで、本来活用するべきでない、活用のされ方をして、でそれでいろいろ体や精神に不調をきたしてしまうんですね。この夕があり朝があった、それが第一日ですけど、夕、ね、要するに夜の期間ですね。夜は 安息して休むべき時です。もしこの夜の時、暗闇の時に安息して休むなら、その時神様の創造された本来のあり方を回復する力が、ね、働く。これが夜の中に、ね、その力が含まれているんですね。そして被造物、ね、神様から作られたものは昼に活動して、でそして昼に成長して、ね、昼に、ね、もろもろの生産を、ね、するんですけども、しかしその代わりに、ね、筋肉を使ったり、ね、あるいは、ね、この頭脳を使ったりして、でそれで、ね、いろいろ組織が壊れたりするんですね。あの筋トレする人、筋肉の、ね、なんで負荷をかけるか、わざと筋繊維を壊すために、ね、やってるんです。なぜその、ね、壊れた筋繊維を休ませて、そして、ね、休んで回復した後、前よりも筋繊維が太くなって、より、ね、あの重量を上げ、もっと重いものを上げられたり、ね、そういうことができるからですね。ですから、ね、昼私たちは活動します、ね、筋肉を酷使します。そして夜、ね、その、ね、あの疲れた体を休めて、そして神様が本来、ね、あの命じられたその人間、ね、プログラムされてるんです。人は本来こういう風に、戻るべきだ、ね、あの形状記憶合金ってありますね。あれあの折り曲げたりしても、しかしまた元に戻る、ね、その、ね、形状を記憶している、ね、その、愛様がありますから、ですから元に戻ることができるように、そのように神様が皆さん一人一人の体に本来あるべき健やかな健康な形を、ね、形状記憶合金のように皆さんは、ね、それを備えている。夜はそれを回復する力があるということが詩編の19編に書かれてあるんです、ね。詩編の19編、ちょっと読みたいんですけども、詩編の19編の1節と2節にこう書いてあります。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。アメン。この天地宇宙万物、これ神様の栄光が、ね、満ち満ちております。そして神の言葉が至るところに満ちており、そして被造物は実は神様を賛美しているんですね。そしてこの2節のところに、昼は昼へ話を伝え、ね、要するに神様の言葉、ね、神様が宣言された一人一人の役割、ね、ライオンは、ね、ガオって吠えて四つ足で歩き、人間は二本足で歩いて主を褒めたたえる、この役割を、ね、昼、ね、この神様が話、と書かれてあるんですけども、神様の言葉が一人一人に命じて、ね、マヨ先生にはマヨ先生の役割、ね、トモコ先生にはトモコ先生の役割、ね、その役割を昼果たして、ね、そして、ね、夜は、ね、夜は夜へ知識を示す、ね、この知識、それが、ね、先ほど言ったように形状記憶合金のように元ある本来の形、神様が、ね、こうあれと命じられたその形へと戻る、ね、その作用が要するに夜にあるわけです。ですから、ね、全被造物それぞれ作られた目的を果たすために神様の、ね、知識、神様の言葉という、ね、プログラミングがなされているんですね。あのプログラム、あれ言葉ですね、プログラム言語と言います。この、ね、インターネットを動かしているあの大きなマシンを動かして、ね、この 1秒間にもう、何兆回もの、ね、その計算をする、ね、それみんなプログラム、言葉が、ね、人が言葉を組み込んだからですね。命令文があります、宣言文があります、ね、プログラムの中に。それと同じに神様はこの世界を創造するときに宣言をし、そして命令をし、定義づけをして、ね、誰々は誰々の働きをしなさい、この動物はこの役割を果たしなさい、その宣言が、ね、言葉が詰まっている、それがこの世界です。
要するにですね、昼間私たちの周りに起きていることというのは、ね、その日起きていることじゃないんですよ。予定されて起きていることもあって、偶然起きていることもあって、私たちはそれに対して、ね、まあ起きているという感覚しかないんだけど、永遠の昔から組み込まれた形で、ね、なっているから、その昼間を、ね、自分で、ね、楽に生きられる、ね、その情報というものが夜主にあって与えられるということなんですよ。どれだけ主ご自身がなされることはね、すごいことかと言ったらね、皆さんいいですか。太陽月星ってありますよね。太陽月星、このものが 年のこと、月のこと、ね、季節のこと、そして海と、ね、この植物に対してのその情報を共有してるんですよ。共有していて、ね、いついつになったら芽生えなさい、いついつになったら、ね、芽が出なさい、いついつになったら、ね、このぐらい育ちなさい、そのために太陽はこのぐらい の、ね、あの角度で、あの輝き照らしてあげるとか、そういうこと全部なっていて、どうなっているかというと、海の中の満ち潮引き潮も全部太陽星月が作られていた時に、月ごとに年ごとにその生物と共存できるように主が全部プログラミングされている。だから何を言ってるかって言ったらね、これを私たちに全部教えるって言ってるんですよ。知識をね、この知識を全部教えるよって。そしたら今起きていることに対して事前知識を持っているので、慌てることなくね、それに対処しながら生きることができるよね。これが神様の力なんですよ。多分その法則を皆さんより私の方が知っているのでね、私は知らない土地にいても、あのね、大丈夫、その法則を知っているので、ね、その法則を教えてくださりさるイエス様により頼むということなんです。いいですか。本当に安息とお休みなさいの違いを今日知った方がいいよ。疲れるから、ね、お休みなさいは、ね、安息してください、ね、お休み、お休み疲れるでしょ。子供たち言ってた、もうお休み疲れるよもう子供たちが今回コロナウイルスで、あのお休み多かったでしょ。そしたらね、子供たちって、あの学校というね、しかっとした場所にいて、何時から何時までね、学んで、でその時はそれが楽しいものだと思わなかった。でもね、何にもやることなくね、ゲーム三昧してみたら、もう子供たちが分かったんですね。首も疲れる、手も疲れる、ね、そしてお母さんからの小言が多くなったって、それも疲れる、ね、それで子供たちがね、疲れたもうって言ってましたよ。だから本当に主にあって与えられているその知識なく日というね、昼間を過ごしてしまうとどうなるかって言ったらね、疲れるということがかさばる。詩編19編に書いてあったでしょ。その通りね、昼は夜に伝えられている知識によって織りなされた世界が見える。それを夜に与えられている知識をそれに当てはめてね、そしてワウというこのね、喜びの園化していくこと、これが私たちがしなければならないこと。それを回復させてくださるために誰が来てくださった？イエス様が来てくださったんですよ、ね、夜の知識を伝えてくださるために、昼に勝つものにしてくださるためにイエス様が来てくださって、そしてこの法則、この摂理、これを今私たちに開示して教えてくださっている。これが今私たちに与えられている祝福なんですよ。
この夕があり朝があった、ね、ですからこの聖書的な一日の始まり、これは実は夕方からなんですね。あのユダヤ人は、ね、それを今も遵守して、ね、あの日没、それを新しい一日の切り替わり、ね、そういうふうにしておりますけれども、ですから、ね、夕方、これは休むべき時です。神様が皆さん一人一人本来組み込んでくださった回復力、ね、それを発揮させるために、ね、皆さん休むべき時、ね、なんですけれども、けど世の中の人、ね、それを知らないで、ね、 仕事を始める朝が一日の始めだと思って、ね、自分のコンディションをね、神様がプログラムしてくださったその本来の状態に、ね、これ戻すことをしないまま、ね、このロークの多い仕事に入って疲れて、ね、人と、ね、バッティングして、ね、そしてそれを、ね、昼だけでなく夜にまで、ね、人との争いを持ち込んで、ね、頭の中、ね、布団の中に入っても、あの人が今日言ったことは憎たらしい、ね、あの人が10年前にあのことを言ったのはまだトラウマだって、ね、それをぐるぐるぐるぐる、ね、主の御胸から離れた、ね、本当に人の罪、これを思い巡らすとどんどん疲れます、ね、でそれで、ね、朝起きても、ね、疲れがたまったまま仕事に行かなければならない、ね、皆さんは、ね、本当に平安求めるべきです。
例えばの話、あの行ったその現場で、ね、事前知識があって、それが全部当てはまって、それがもう全部なっていくと早く行きたい、ね、だから私が言ってるの、ね、イエス様に会って養われた人、ね、それで自分に適したその仕事が見つかった人というのは、人が8時間働いて、ああ疲れた、夕焼け小焼け、なんで聞こえないんだ、あの締まりがない夕焼け小焼けってやってる、ね、その音楽の締まりのないところ、それを待ち焦がれている、ああ情けない、ね、ということなんだけど、主が創造してくださった自分に適しているその才能、それが与えられて、その適しているその才能が、ね、あの使われるその職場にいると、どうなるかって言ったらね、人がね8時間でへーへーってやってるのに、その人は16時間いても疲れない、疲れない。これがね、知識があってその場に当たる人と、知識なしでその場に当たった人の違いなんですよ。あのパスタが言ったことの中で、私面白いことを思い出した今。パスタがね、大学受験の時に、お父さんお母さんから、兄貴2人医大ね行ってるので、あなたは私立無理だよって言われたんで、ああ成功なのにね、それで国立行かなければならないということだったんですけれど、前聞きましたよね、1万円の試験ね、ね、あの偏差値子が与えられたら1万円くださいということで、行って塾に行って勉強しないで自分で勉強して、筑波大学のその図書館をよく利用したらしい、自転車こいてね、ということなんですけれど、パスタがあの当時入ったのが、埼玉大学なんですよ。でそこの、パゲ学だよね。でそれがパスタが入った時 の、 あの偏差値が東京大学の下なんですよ、ね、67ね、だったんだけど、パスタ曰くたまたま合格したんだって。自分が受験したところ全部合格したみたいですよ。ということなんで、たまたま合格して行ってみたら、偏差値67のところだから、もうそれ以上の人も来てるし、まあそうですよね。でパスタはたまたま、自分の言葉だとたまたま合格したので、ついていくの大変、畑違い、ついていくの大変だったそうです。でも私それに対して意見があるのは、親元に行った時に遊んだことない、埼玉行って遊んだ、多分埼玉学校生活の時に、大学の時に親元離れてもう目が光ってないので、まあ、今までやったことない、いろんなことをやったと思う。だから今までやってたその生活リズムと違ってて、大学行ったらみんなもう遊ぶじゃん、ね、そういうパターンに入ったので、この方はその化学の道、そこに邁進することができなかったんだなと私は思いました。だから牧師になるべくして、主が創造した人なので、そこの分野で有名人にならないように、もう主はその勉強に対して情熱 というものをあんまり持たずに大学生活それをするように、それで結局どうなったかって言ったら牧師になったんです。で聞きました、昔と今どっちがいいですかって、どっちがいいですか、ほらねうーんがないでしょ、うーん今って言ってないでしょ、昔と今どっちがいいですかって言ったら今って言うんですよ。なぜ、ね、自分に合った場所に置いているので、一日中何時間というね、もう人の労働に労働の時間に計算したらもう大変な時間を働いてますよということなんだけど、いつも生き生きしてる。そんでいつもね、もっと時間くれっていうことを言っているんですよ。私たちにもっと時間が欲しいですね、自分が研究したい、御言葉を向き合いたい、時間がもっと欲しいということ、これが今言ったことなんですよ。自分のね、知識が与えられて、その日という日に当たるね、その力が与えられていると、人の何倍働いているのに疲れてない、それで喜んでそのね時間を支配している、安息してるからなんです。知識が与えられてるからなんです。皆さんもお休みダメだよ、もう安息してください。そして知識が与えられて、日というものを支配する皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
アメン。だから睡眠時間ではないんですね、安息した時間、これがいわゆる休まれた時間だから、睡眠時間今日ちょっと3時ぐらいメールを送りましたね。だから5時半に起きたから今日1時間半ぐらい、だいたい、そのぐらいしか寝てないですけども、車の中でちょっと噛み合わせたりはするんですけども、ね、それでも神様の言葉、ね、これにずっと親し込まれてるから、ね、本当に疲れないですね。もし前の仕事でこんな何時間の
2時間半
ですかね、ちょっとそのぐらい労働したら、当然前の仕事ではもう過労死してしまうような状況ですけども、今全
然保険もらう人いない
昨日も朝、ね、8時ぐらいに起きてメッセージ準備して、で、10時、11時ぐらいからミーティング6時間ぐらいやりましたね、そういえば。
いやでもね、もうすごいよかった、
6時間ぐらいミーティングしてもすごいよかってピンピンしてるのが、ミリオンスマイル夫婦と私たち、ね、でそれからちょっと1時間ぐらい休んでから生徒の誕生日パーティーのために、整えして、であとそのコンピ残った時間、そのコンピューター壊れてね、YouTube 配信するコンピューターが一昨日壊れて、でそれで、ちょっと時間見つけたらちょくちょく修理してるんですけども、で、夜、8時ぐらいからようやく落ち着いてメッセージ準備することができて、で今朝の2時、深夜2時3時ぐらいに、ね、やっと終わって、ちょっと鳩先生も遅くメッセージ、ね、ちょっと、ね、司会ご苦労様です、ご苦労じゃないですね楽しんでますね安息時間が睡眠時間よりもはるかに勝るんです、ね、だから私3時間しか寝てない、あと3時間どっかで睡眠時間確保しなきゃって心配する必要ないんです、ね、もし御言葉でまた本当に命で主のこの御翼の陰で安息してるならば、ね、その時間働くパワーが与えられるんです、ね、だって箴言31章のあの女性、ね、エシェット入る、ね、いつ寝てるんですか、ね、あの素晴らしい女性、ね、やはり本当に神様の見舞いにおいて安息しているからです。この闇、ね、夕があり朝があった、ね、この夕闇の時、これ 主の御翼がですね、主の霊がその上を翼のように覆っていて、ね、でそれで、ね、あの地は暴漠として、ね、何もなかった、闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた、ね、神の霊が上を動いて、神その霊に覆われて、そして、ね、夜しっかりと安息して、神様がその創造を本来のプログラミングしてくださった本来の形に、主の御霊がカチャカチャカチャと、ね、その修復させてくださるならば、睡眠時間というよりも安息時間、ね、安息しているならば、しっかりと昼、ね、デイタイム、ね、この太陽の下において勝利する勝利者になることができるんです。ですからこの私たちはこの闇の間、夕べ、ね、これは自分で活動するのではなく、主のその御手、主のその御翼の陰で安息して心安らかになっていくならば、私たちの中のあらゆる、ね、その分裂したところは、ね、どんどん治っていって、また、ね、私たちの中のあらゆる罪汚れ清められて、そして本当に神様が後をしてくださるんです。秩序をもたらす働きを、ね、また闇を光に塗りつぶす働き、また命のなかったところに命を、ね、また住めなかったところを住めると働き、それを、ね、本当に主と共に皆さんが昼していくことができて、そうして、ね、日没の頃には、ああ本当に今日もまた神様と共に、ね、働くことができた、充実して、そして再び安息の夕べに入る、これが、ね、皆さんの本来あるべきサイクルです。皆さんはどうか本当にこの主の安息のうちに導かれて、そしてこの地上、このデイタイムに勝つもの、また夜イエス様と共に安息していく、そのような皆さんでありますように。
アメン。
イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。
昼間の停滞、これに勝つためには夜をお休みじゃなく安息しなければならない。でその安息するときに何も皆さんにね、ひざまずいて主よ安息させてくださいっていうことをやりなさいって言ってるんじゃないのね。あのイエス様があの弟子たちと一緒に戯れているときに、食事の時もね、こう横たわって自由だったんだよ、ね、だから何をするかって言ったらね、本当に簡単にイエス様今から安息します、明日このねデータイムに勝つその知識を私に与えてください、今日の汚れたところがあるならば私をクリーニングしてくださいってイエス様の知性で、ね、イエス様の知性で私をクリーニングしてください、今日のことを全部、今日の汚れを全部クリーニングしてください、あとは明日というデータイムに勝つことができますようにその知識をね与えてください、よろしくお願いしますって言って、今から私は安息しますって、そんでこうちょっとあのうだうだだうだだってなる時まで、明日ね停滞に勝つ知識を与えてくださいイエス様ね、停滞に勝つ知識を与えてくださいイエス様ってやればいいんですね。何にもひざまずいてね、大したことやれって言ってないね、体を安息しながらでも、ね、知識をくださる方を、ね、信頼してより頼めって言ってる、ね、疲れたから疲れたからちょっと、ね、あの祈るのも大変、横になって横になっていくらでもできるでしょう、横になって主よって、ね、主を信頼する者に失望ね、を与うことはない、失望にね会うことはないんですよ、信頼する、ね、します、皆さんね、安息してくださいね、ね、一言二言の願いだよ、それ何って信頼してるってことなんです、失望に会うことはないんです、いいですか、今から祈る時、主よ安息を回復させてくださってありがとうございますね、この本当に勝つ力が夜のうちにその知識が備えられていることを感謝します、安息の主よあなたの安息を与えてくださいと祈ってください。ではイエス様に会って祈っていきたいと思います。安息しましょう。
安息の主イエス様、あなたが私たちを本当に真の安息へと、永遠の安息、天国へと導き入れてくださるために十字架にかかってくださったことを感謝いたします。我らはあなたによって真に死をシャローム、平安が与えられます。あなたが復活の日、その夕暮れの時に本当に弟子たちに現れて、シャロームと平安があなた方にあるようにと仰せられました。それで本当に私たちをイエス様についていき、そしてイエス様のシャロームの中で住まいたいと思います。どうか一人一人が主を本当にあなたから与えられた創造の本来のそのあなたのプログラミング、あなたのその付与された意味、あなたが与えてくださった賜物、得意分野、それに従って天職に従って本当に生き生きと働き、また主よ、夕べには本当にあなたの御翼の陰で安息して休み、そして主よ、本当に日ごとこのデイタイム、この日中には本当にあなたの御言葉に従って大いに生産的な活動をし、そして大いに主を生んで増えてチームしていく、働きをしていく一人一人でありますように、今日あなたが教えてくださったことを感謝いたします。どうかその導きに従って歩んでいく、また成功していく一人一人でありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは賛美の478番、478番を持って主をおたたえ、その後に捧げ物の鑑賞をしたいと思います。求めてあなたに期待し、あなたに願い、そしてあなたに集いし、この一人一人です。 主よ、この主日、週の初めの日、あなたを礼拝しにこの宮に集いました。主よ、そしてあなたにお捧げいたしました。どうぞあなたが人々に豊かに報いてくださますように、本当にあなたが生きて働かれるということを一人一人に知らせてくださますように、世の人々に知らせてくださますように、一切主をはびこる害悪、特にコロナから一人一人は守られ、そして本当に一人一人が行った先々のゆえに、主よ、このあなたの愛された礼拝者一人一人ゆえに、主よ、一人一人が行く仕事場、また学校、その家庭、そこが守られ祝福されますように、そして本当にこの地上において健やかな豊かなものになり、今主よ、世の活動がもろもろ制限されている中においても、本当に一人一人は豊かに豊かに、主よ、この時代栄えたものとなっていく一人一人でありますように、あらゆる主よ災いから遠ざけ、またあらゆる主よ稲子をあなたが打ち、また本当に一人一人を蝕むあらゆる病を打ち叩いてくださるように、むしろ健やかで力強く美しいものになっていく一人一人であり、そしてあなたの平安、その平安の中であなたの御翼の陰にかくまわれて、そして主よ、この地上においてますますあなたの御業を成していく一人一人とならせ祝福してください。あなたが今日も本当にこの一人一人をここに呼んでくださり、そしてあなたを礼拝することによって一週間始められることができるこの幸い恵みに感謝して、我らの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それではご起立ください、最後に主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。引き続きそれぞれが御前で祈るときをしばし待ちましょう。